聖書の御言葉はヨハネによる福音書20章19節から33節であります。ヨハネによる福音書20章19節から33節。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って、手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。十二人の一人で、ディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは死を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にも、イエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。キリストイエスの復活。ここから新たに全てが始まりました。週の初めの日の夕方とありますが、週の終わりの日にイエス様は十字架につけられました。安息日、安息日であります。安息日というのは、本当に人が自分の技をやめて神様を仰いで休む日であります。自分の技をやめて休むというのは、外見だけではなくて本当に心から休む日であります。心から休むとは、これは人には見えない事柄であります。 人は人の上辺を見るが神はその心を見るとあるようにですね、イエス様がおいでになって改めて週の終わりの日のありさまがどんなものであったかが改めて無残なほど休む日となっていなかったことが明らかにされました。今日は安息日なんだから、この麦の方を取って食べてはいけないとかですね、今日は安息日なんだからこれ以上の距離を歩いてはいけないとかですね、まあ、真面目に守っていました。あるいは今日は安息日なんだから人の病を癒してはいけない、人の病を癒すこの男は神に背いている、人の病を癒して神から使わされたと自称するこの男は神を冒涜している、そのようにしながら神様を父と呼んで自分が子であるかのように振る舞うこの男はまさしく神を冒涜している。生かしてはおけない、殺そう、さあみんなで相談しよう、こういうことをしている人たちが何を休んでいたでしょうか。休んでいません、全く忙しくしているわけです。これが改めて人の心のありさまだなと知るんですね。私たちはファリサイや律法学者が登場するとですね、いや悪役が登場したなって感じでですね、聖書を読むかもしれませんけれども、あの人たちは本当にキリスト抜きで最も真面目にやっていた人々ですね。だからキリスト抜きで真面目にやるとそういうふうになるということです。神様から救われなければその道から離れられません。休めない、本当に休めない。反対にイエス・キリストにおいて私たちは神の前で休むということがどういうものなのかを週の終わりに見るわけです。人々から散々罵られる、もう体ももう自分でどうにもしようがないほど痛めつけられて、自分の十字架も自分ではもう担げない、人に担いでもらうしかない、また十字架につけられたとなればそっとしてくれるわけでもない、もうひっきりなしに人々があのことこのことを言って、もう心に刺さるようなこと言うことをやめない、こういう中で神の一人子であるイエス・キリストのその心の内に満ちていたものは何だったのかなと思うわけです。自分にそのように勝手なことを言う人たちを憎んでですね腹を立てていたか、あるいはこうすればこうならなかったのになと悔やんでいたか、あるいはこの先のことを考えて思い煩っていたか、あるいは自分の周りに群がる人々を恐れていたか、ないですね。休んでるわけです。これがとても休んでいるとは見えないが休んでいます。種のようにこの神様の御心がこの世で実現するとはどういうことかを私たちはキリストに目を注いで初めて見ます。種のように、まあ、イエス様がおっしゃった通りです。イエス様はこう御言葉をこう撒いていました。御言葉を撒いていた、撒いても撒いてもそれはですね思うように成長するわけでもない、悪いものが来て取って食べてしまう、伸びたなと思うと火に焼かれて枯れてしまう、また随分いい感じだと思えば茨がもう一切でそこからもう先へ進まない、しかし良い心でその種を守る者たち、 その者たちにおいて30倍、60倍、100倍の実を結ぶ。そのように御言葉をこう撒いていました。撒いた当座はですね、撒いても撒いても人々の心の中にまだ芽を出すには至りません。その心が固いから。しかし最後はご自身を撒きます。御言葉を撒き続けて最後は自分を撒く。一粒の種が地に落ちて死ななければ一粒のままであるけれども、死ねば豊かな実を結ぶとおっしゃったように、ご自身を撒いてその後何が起きたかというと、イエス様のようにこの世を歩んで休む者たちが現れてきます。それを私たちは味わい尽くすとは言えませんけれども、それに預かりながら歩んでいるのが福音を信ずる私たちの歩みでもあります。休みます、休みます。やがて完全に実現するその休みの時を本当に待ち望みながら休みます。そのようなこの世での週の終わりの日、この後も何回も何回も繰り返される週の終わりの日、特別な週の終わりの日、イエス・キリストは十字架で息を引き取られました。そしてこの後も何回も何回も繰り返される週の初めの日、復活されました。この時から死を信ずる者たちの歩みが新たにされます。主に従っていった者たちがですね、週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。家の戸に鍵をかけていたとありますけれども、本当に恐ろしいわけです。恐ろしい。イエス・キリストの仲間だと言い表すことが非常に恐ろしい。人の前で私は知らないというものを、私は父の前でそのものを知らないと言おうとおっしゃっていたイエス様、そのイエス様のお言葉よりも現実ですから、見える現実ですから、これは恐ろしいわけです。目の前でイエス様を十字架につけた者たちが自分たちをどういうふうにするかを考えると、恐ろしくないわけがないですね。家の戸に鍵をかけていた。しかしそこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。これが信仰によって得られる喜びです。イエスを見て喜んだ。イエス様が一緒にいると知って喜んだ。こういう喜びです。私たちは今日の礼拝の最後にも祝祷を捧げてここから歩み出していきますが、信仰によって得られるあらゆる喜びと平和によってあなた方が満たされるようにと祈ります。信仰によって得られるこの喜びというのは、イエス様がいる、この喜びです。そしてイエス様があなた方に平和があるようにと声をかけてくださる、祈ってくださる、約束してくださる、この喜びと平安です。平和というのは何一つ欠けがないということであります。何一つ欠けがない、全てにおいて全てが満たされている状態が平和です。あなた方に平和があるように。ユダヤ人を恐れている恐れがある、でもその恐れの中に平和があるように、その心の中に平和が満ちるように、 そして彼らは喜んだとあります。しかしその場に一人の重要な弟子イエス様とのやり取りの中で何回も登場する弟子がいませんでした。ディディモと呼ばれるトマス。24節からのところを見るとこうあります。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うとトマスは言った。あの方の手に釘の跡を見この指を釘跡に入れてみなければまたこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。ありえないと言ってるんですね。ありえない、ありえない、あのように死んだお方が復活するなどありえないと言っているんです。あなた方は何か違うものを見たんだろうと、幻を見たんだろう、あるいは幽霊を見たのか。私の目の前に現れたらとことん確かめてやろうと言っているわけです。本当に十字架で死なれたあのお方だったら指に穴があるはずだと。あのように十字架で息を引き取られたお方だったら槍で刺されたそのような脇腹の傷があるはずだと。そこに手を入れて調べてやろうというわけであります。ありえない。とても固い心であります。改めて私たちはこのトマスを見てですね、イエス様に従った弟子でもあそこまでイエス様とやり取りをして、このトマスもイエス様にどこまでもついていくと言ってた人ですね。どこまでもついていきます。そのトマスでも本当に固いんだなと思うわけです。固い心です。固い心、固い心というのは信仰によって固い心ではなくて、本当に神様抜きの世にあって固い心ですね。イエス様が復活したことをですね、イエス様を十字架につけた者たちは鼻から問題にしません。鼻から問題にしないわけです。墓が空になりましたよと言われてですね、あら、もしかしたらイエスは何回も何回も復活するって言ってたけども、まさかそうなのか、鼻から問題しません。彼らはですね、とことんイエス様を調べた人たちなんですね。これでもかこれでもかと、お前本当に正しいのかと、とことんとことん調べた人たちなんです。そして彼らがもし固い心でなかったら引き出したであろう結論は、この方は正しい、自分たちの方が間違っているであるべきです。私たちは今福音書でですね、パリサイ律法学者たちとイエス様のやり取りを見るとあまりにも明瞭でですね、本当に文句のつけようがないですね。でも彼らはですね、とことん調べてイエス様を調べた上で心が固いから正しいっていう結論を自分たちはもうすでに引き出してるのに関係ないんです。偽証人を立ててとにかくこのものを亡き者にしてやろう。だからこれが神なき世のありさまです。まとまってるわけです。まとまってる、まとまってる。このトマスもまた信じ従うものでありながら、ここで出しているこの考え結論というのはイエス様を十字架につけた人々と同じです。同じ、ありえない、ありえない。まあ、彼らは弟子たちが来て盗んでいっただろうとこう、まあ一応彼らなりにまあ納得できるような答えを出すわけですけれども、どこまで本気でそう思っていたかも分かりません。実際弟子たちはイエス様の遺体を盗み出すどころか、はっきり言って家の中に鍵かけて震えてるわけですから、そんなことできます。でも 基本のものの考え方はトマスも同じだということです。ありえない。実際にこれはありえないことであります。神なくしてありえないことが起きたということなんです。神様が神様であることを知らなくてはありえないことが起きたということなんです。塵から人を作られた神様を知ることなくしてはですね、ありえないことが起きたということです。神なき世の法則の中に収まるようなことがここで起きていることではないということです。この世の宗教というのは、この真の聖書の神様、物言わぬ偶像ではなくて、本当に人の心に語りかけて、人の心を導き、その人が本当に神と共に心から力を尽くして思いを尽くして生きるように語りかけて、その人の心の内にご自身が住み、その人自身がその神様の御心の内に生き、そして神様の御計らいの中で生きるようにと、その命を満たそうとするお方と違いますから、違いますから、物言わぬ偶像というのはですね、自分に都合のいい言葉を引き出して自分の中にこう当てはめようですから、復活なんていうことがもしあるとしたら、こういうふうにしたら復活するのかとかですね、復活っていうことがある方がいいなとかですね、じゃあどうすればいいんだとかですね、こういう姿ですね。キリスト教の中にもこういうものが入ってくるわけです。入ってくる、入ってくるわけです。本当に私は牧師だと、何人の人々を生き返らせたというふうな牧師が日本に招かれてですね、集会を開いた、その知らせを受け取ったことがあります。どこからそんなことが入ってくるか。でも人々は医療もない、食べ物もない、悲惨な中で本当に悲しんで、そういう思いを抱き、願いを抱き、そういうことがどういうふうに現実に起きたか分かりませんけども、そういうことが聖書とは無関係に離れながら、聖書にこう沿いながらだけども、こうすっかり離れるように教会の中に入ってきて信じられたりしていくということもあるのかもしれません。でもそういうことではないということです。改めて私たちがキリストに目を注ぐときにはですね、人の心はそのように硬いということです。硬い。トマスにおいて本当に私たちは見るわけですね、その硬さを。またペトロにおいても見ますね。トマスの硬さは疑う硬さですね。自分では気づいていないけれども、随分神様抜きの世の考え方の中で自分自身がこう固まっていてですね、その心が固まっていて、それで疑う、その姿ですね、姿です。もっともっと本当に語りかける神様と語り合って、その言葉で心を打ち砕かれなければならないんだけれども、打ち砕かれることもなくこうだとして、そして疑っている、その姿です。ペトロの場合はまた違いましたね。ペトロの場合は疑うではなくて、私は従うんだと、どこまでも従うんだと、そうしていく固さですね。自分は従えるんだとする固さ、信仰において従っても疑ってもどちらも根本のところは似たようなものなんだなということを改めて見ます。固さです。この硬い心が打ち砕かれなければ、その先がありますね。この硬い心が打ち砕かれなければ、この硬い心が打ち砕かれなければ、ペトロの場合においては、改めてイエス様を三度知らないと言った時に、もう真剣に知らない知らないとこう言い続けてるわけですから、その時には全然心にも思い浮かばないんだけれども、このことはそうだ、イエス様がおっしゃっていた通りだとしてですね、その言葉が思い浮かんで思い起こされて、彼の心は砕かれます。 またトマスにおいてもイエス様は何度も私は3日目に復活すると言ってるわけです。弟子たちもまた誰を信用すると言って一番信用しなければならない仲間なんだけれども、その人たちがイエス様を見たと言っているけれども、いやいやそんなことはありえない、随分なもんですね。教会が言うことも聞かないという姿かもしれませんね。一緒にイエス様に命を懸けてもついていこうと言っていた仲間、イエス様復活したぞと、おそらくペトロもここで言ったかもしれません。いや自分も本当についていくと言ってたんだけども、イエス様のお言葉通りだったと、鶏も鳴く前に三度本当に知らないと言ってしまった、イエス様のお言葉通りあの時言ってたじゃないかと、3日目に復活すると、十字架で死んで3日目に復活すると、でも俺も信じられなかったんだと、でも本当だったんだぞとこう言ったかもしれませんね。でも私は信じない、自分の目で見なければ、目で見るだけでも信じない、あの傷に指を入れてみなければ、あの脇腹に手を差し込んでみなければ信じない。とても固い心です。私たちはいやペトロって心が固いな、トマスって心が固いなと、こう人ごとのように受け取る事柄ではないですね。私たちも同じだということです。従いながらも疑いながらも根本にあるのはこの心の固さです。じゃあイエス様はこのトマスの心の固さをどういうふうにして新たにしてくださったのか、こう続きますね。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。咎め立てしません。これがイエス様です。咎め立てしない。これだけ言ってもわからないのかと、これだけのことをしてもわからないのかと、何一つ咎め立てしません。キリストの憐れみであります。信じるとは聞くことから、聞いても信じられないその固い心が聞くことから始まります。聞いても聞いてもその言葉を弾き返していく、この心が信じることから、本当に聞くことから始まります。そして聞くことはキリストの言葉から。いやーありがたい教えを聞いた、こういう信仰ではないんですね。いやーこの教え役に立つな、こういう信仰じゃないんです。聞くことは言葉から、信仰は聞くことから、聞くことはキリストの言葉から、キリストの言葉を聞くんです。改めて自分が聞いていた言葉は誰が語った言葉なんだろう、自分が聞いていた言葉は誰が実現なさるんだろう、こういうふうにキリストを知るように聞くということです。トマスはそのように改めて聞いて心の固さから救われました。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばして信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて私の主よ、私の主、私の神よと言った。これはひれ伏したということですね。礼拝したということです。礼拝した、礼拝した。世に習いながら私たちは神様を礼拝できません。世の考え方をですね、本当に受け入れながら それによって可能性があるとかないとか、いや死者が復活するはずはないなとかですね、いや死者が復活することもあり得るかとかですね、あるいはこれから先科学がこう進んでですね、いや本当に死者も復活するということができるようになったぞと言われるわ、いや科学の結論も本当に聖書に近づいたなとかですね、こんな話ではないんです。世に習うことなく、これは世にすればいつでも愚かなものです。愚かなもの、なぜ愚かなのか、神様のご存在がその中心にあるからです。神様の中にこの言葉があるからです。だから愚かなんです。塵から人を作られたお方が決着する言葉だからです。愚かなんです。その愚かさを引き受けなければ信じることできません。トマスは本当にイエス様に触れて、改めてイエス様のお言葉だったんだと、三日後に復活するという言葉はイエス様のお言葉だったんだと、このお方が語られた言葉だったんだと、なぜこの言葉に対して愚かな仕方で拒み続けていたんだろうという姿ですね。私の主よ、私の神よと言った。その後イエス様がおっしゃった言葉がさらに重要です。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる者は幸いである。見たから信じたのか、見ないのに信じる者は幸いである。この見ないのに信じる人の中身はですね、私の言葉を聞いて信じる者は幸いだということです。3日目に復活するとおっしゃったお方は多くの言葉を例えで語っておられました。多くの言葉を人々が誤解するような仕方で語っていました。まあ誤解するしかないからそう語っておられました。律法の一点一角も廃れることはない言葉を語っておられたんですけれども、この男は律法に背いていると思われるように語っていました。でも改めてここで聞き直すんです。見ないのに信じる人とはキリストの言葉をもう一度、このお方の言葉なんだと、私のために十字架にかかり、私のために復活して神様のご栄光を表し、私と世の終わりまでいつも共におられるお方のお言葉なんだと聞き直す人々です。お言葉があるところにイエス様がおられる。お言葉の中にイエス・キリストにおいて父なる神の御計らいがある。このように聞くものです。そうして信じる人は幸いである。私たちもまた復活の礼拝を捧げた者にふさわしく一歩歩み出してまいりましょう。ペトロのように固い心が私たちにあります。熱心に従っても、トマスのように固い心があります。疑う時に、このようなものはもう私たちにいつでもつきまとい続けています。でも悔い改めて福音を信じ、このような歩みを重ねてまいりましょう。現実はいつでもですね、圧倒的です。本当にこの弟子たちが戸を閉めて引きこもっているこの現実はですね、動かしがたい現実に思えるわけです。これはいるわけですから、イエス様を十字架につけた人々が外に、これは恐ろしくないわけがない。だけどもこれが全ての現実ではないんだと知ることが、復活の主と共に歩む歩みの中にあります。聖霊が来ると私の言葉をことごとく思い起こさせてくださる。またあなた方を真理へと導くとある通りです。真理とは現実です。現実、改めてこの戸の外は恐ろしい、だけどもそれを超えた神様のご支配する現実へと導くものだということです。彼 神様のご支配が動かすことのできない永遠の現実です。見ている現実は分かりやすいし圧倒的です。でもそれを超えた見えない現実、神様がご支配なさる現実があります。そしてこの中に希望があります。この中に幸いがあります。その中で生きてこその信仰であります。主と共にです。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、信じるにせよ信じないにせよ、従うにせよ疑うにせよ、人の心はいかに主の御前に石のように固いものであるか、そしてそれを打ち砕くものがあるとすれば、ただただイエス・キリストであり、イエス・キリストのお言葉であり、そしてそのうちに満ち溢れている愛である。本当にその愛によって打ち砕くということがどのようなことであるかを改めてその一端を見ました、学びました。私たちもまたその愛に触れて心を打ち砕かれながら、そのようにして一歩また一歩と主の導きに預かっていくことができるようさせてください。主よ、本当にどんなに大きな深い救いを私たちに与えてくださったことか、これを本当に大切に豊かに味わいながら共に歩んでいくことが許されますように、そのようにして証しするものともされてまいりますように、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の151番です。